ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生と一緒に番組をお届けしてまいります。松倉先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、前回は認知症の研究がどこまで進んだかというお話をしていただきましたね。
そうですね、検査法はすごい進歩したんですけど、画期的な薬は出ていないというのが結論でしたね。
そうすると治すケアではなく見守るケアが大事ということですよね。
その通りですね。最近吉田勝明先生がですね、認知症は接し方で 100% 変わるっていうね、魅力的なタイトルの本を出してますんで、ね、この本をご紹介したいと思います。
はい、今ではよく見かける身近な病気になりましたね。
そうですね、世間にはですね、認知症に対する誤解や偏見がね、まだまだあるんですね。
はい、
家族も認知症の患者を隠そうとしてね、外出させないとかね、他の人に知られるの嫌だから、家族内だけでケアしようとかする人もいますけどね。
はい、
覚えておいてほしいことはですね、人と接する機会が減ってですね、刺激が乏しくなると認知症は進行する、進むっていうことですよね。認知症は病気ですからね、病気になる前のその人の生き様までね、否定されるものではありませんね。
はい、
ただその人が、まあ、その前ね、例えばすごい立派な仕事をしたりとかね、ちゃんとした仕事についていることが、例えば認知症になったからね、その人がやった業績までね、別に否定されるものではありませんので、
はい、
我々医師も含めてね、多くの専門職がね、行政を含めて協力してね、認知症の人をサポートして、家族もですね、認知症は病気なんだということでですね、別にその隠すことでもないしね、みんなでケアしていくことが大切だと思いますね。
そうですね、とにかく人と接する機会が減って刺激が乏しくなると認知症が進行するっていうことね、私も覚えておきたいなというふうに思います。ところで松倉先生、具体的なこの動きっていうのはあるんですか？
まあ、行政も含めた時の話ですけど、
そうですね、
認知症の専門医っていうのは不足してるんですね。で、我々も私も含めてですけど、認知症サポート医っていうことになってるんですよ。それで認知症の患者に関わっています。
はい、
また小児園でですね、鹿島市に発達プランというのが毎年設定されてるんですけど、
はい、
まあ、3年ごとに更新されますけど、認知症対応グループホームが必要だということになってますので、
はい、
松倉中央クリニックの裏にですね、認知症対応グループホームをですね、今年着工して来年ぐらいにはオープンすることになってます。
あ、そうなんですか。認知症対応グループホームが、まあ、来年にはできるということですね。
はい、
さあ、それでは認知症になった方の心にお話を移したいと思います。
はい、じゃあ認知症はどういう心の中で持ってるのか、推測するしかないんですけども、
そうですね、
認知症の初期っていうかね、まあ、初めの頃はね、自分で何か変だなって、自分でも異常が起きてることにね、結構気がついてるらしいんですよ。自分に何が起きてるんだろうとかね、
はい、
この先どうなるんだろうといった不安や孤独感とかね、なんでこんなことができないんだろうって自分で思ったりね、ちょっとした人の言葉でね、なんかバカにされたとかね、特に女の人なんかでね、男の人が逆にね、威張ってたりするとね、認知症になる前ね、逆に認知症になったらね、その反撃じゃないけどね、なんで今度できないのって、逆にそういう態度をする人もいますよね。
そうですね、
そういうことも含めてですね、本人としては何だかバカにされたような気持ちになったりとかね、逆にですね、家族に迷惑かけて申し訳ないとかね、 まあ、少しでも今までの役に立ちたいに立てないなとか、なんかそういう気持ちがあるようですね。
そうですよね。でもその認知症の症状がさらにこう進んでいくとどんなふうになっていくんですか？
そうするとね、よくあの認知症テスト使ってますけどね、記憶や計算ができなくなってくるとかね、まあ、こういうのは認知症のテストとか、今ではあの高齢ドライバーのですねテストにも認知症、75歳以上は認知症テストされますけど、そういうのに入ってますけどね、その他にでも、ね、自分の状態を把握する能力とかね、行動を監視する能力、難しく言うとですね、自分をチェックする能力ができなくなっちゃうんですよね、そのためにね、抑えたことが抑えられなくなったりねしますので、周囲が困ったり関係が悪くなったりしますね。
そうですよね。自分の状態が自分で分からなくなっているんですね。
そうなんですね。そこが認知症の本質です。
はい、
ですからね、どうしてそんなことするのって言って注意してもね、本人に病気の自覚がありませんからね、かえって喧嘩になったりね、悪循環になって認知症を悪くさせるんですね。この悪循環を避けるためにはね、責めるのじゃなくてね、褒めることが大切なんです。ですからね、認知症の人の状態を理解してね、まあ難しいことではありますけど、笑顔でね交流できればね、これは認知症対応のプロと言えるんじゃないかと思いますね。
なかなかこの難しいですね。普通でも人を褒めるっていうのがなかなか大変じゃないですか。ね、でも責めるんではなくて褒めてあげる、そして笑顔で交流、
人に物を教えるときもね、まず褒めて、山本五十六ってね、有名なあの太平洋戦争の時の、ね、連合艦隊司令長官がね、言ってますよね、人に物を教えるのは自分でやってみて、それをやらせてみて、褒めてみて初めて身につくんだって言ってますね。
そうですね、
やっぱり褒めるってことは大事なんですね。
これはね、子育てにも言えるなと今思いましたね。認知症の人も古い記憶と感情というのは残っていますものね。
そうですね。ですから子供扱いとかね、命令口は最もやってはいけないことですね。急がせる、強制する、叱るということの、この3つのことですね、これはやめてください。逆にできることを褒め、笑顔で気持ちよくなるようなことを増やして、些細なことでもね、役割を担当してもらって、その裏でね、本人が失敗しないように支援して、本人の希望や習慣などを大切にしてくれればね、これは本当に、まあ、認知症対応のプロですね。
そうですね。認知症の人への声かけというのには何かコツがありますか？
はい、これはね、相手の目の前に回り込んで話をすることですね。後ろからね、声をかけるのは絶対ダメなんですね。本人がびっくりしてね、転倒したりしますしね、言葉はね、簡単にしましょう。まあ簡単ってのはキーワードですけどね、3つのこと言いたかったらね、3つ言うんじゃなくて1つだけ言うんですね。よく言い方としてね、普通の人はね、こんな理由があるからこうしてくださいとか言うでしょ、そのこんな理由はいらないんですね。こうしましょうとかね、そこだけですね。それから目線を合わせてね、よく膝を、ね、ついて話している、あの天皇陛下でもそうされてますよね、被災地行った時ね、ああいうふうに目線を合わせてね、ゆっくりとね、低い声で話しかけるのがいいんですね。
言葉はシンプルに、目線を合わせてゆっくりと話しかけるということ
ですね。
そうですね。わかりました。それからあの問題行動っていうのを取ってることもあると思うんですけど、こうなると家族はもうどうしていいか分かんなくて悩んでしまいます。
そうですね。これはまあ難しいんですけどね、この本の中でね、吉田先生は病院のベテラン看護師さんのことを紹介してますね。この看護師さんはですね、認知症患者の異常な行動はどうなってるかと、本人の頭の中が混乱していてね、ちょうど毛糸がですね、ぐちゃぐちゃに絡まっている状態になっていると分かりやすいっていうんですよ。これをですね、無理にね、毛糸絡まっているのを保護そうとするとね、それであの糸の一方だけをグッと引っ張ってね、ますますぐちゃぐちゃになっちゃうでしょ。
そうですね。
だから絡まっている毛糸はどうして保護したらいいかっていうと、こっちを引っ張ったり、あっちをほぐしたり、なんか少しずつ少しずつやってるうちに、うまくね、あのほぐれたりしますよね。あれと同じようでですね、なぜこんなことをするのか、何か原因があるはずだと考えてですね、少しずつ少しずつね、あっちを引っ張り、こっちをね、あの保護したりしてると、あの解決することが結構多いというようなことを言ってますね。
そうなんですね。まあ、問題解決には根気が必要だということです。
そうですね。
簡単で認知症の方を元気つける方法っていうのはありませんよね。
いや、なんかね、この本ではね、すごい効果的な方法としてね、患者さんと握手するのがいいって言うんですよ。
あ、握手する。
はい、これでね、患者さんとの距離が一気に縮まるって言うんですね。
あ、 そうかもしれない。それはすごいいい方法ですね。
院長監視の時にね、さっき言った同じ目線までしゃがんでね、はい、笑顔で握手すると相手の距離が縮まりますしね、相手との信頼関係も生まれるんですね。さらに握手の力があるかどうかで相手の体調とか気力も分かりますね。私もね、これいい方法だと思ってね、認知症で少し精神的で不安定な患者さんが見えた時にね、笑顔で握手してみたらね、笑顔が返ってきてね、関係がスムーズになったっていった経験があります。
ああ、そうなんですね。握手、まあこう体温が伝わりますしね。
そうですね、スキンシップですかね。
そうですね。さて、専門的な認知症治療にはどのような方法があるのか教えていただけますか。
そうですね、患者さんがね、興奮気味になってるのかね、逆に抑うつ気味って言ってね、はい、落ち込んでるのかで薬も違うんですね、はい、それから認知症にはね、まあ、専門的に言うとアルツハイマー型が一番多いですけど、その他にレビー小体型とかね、脳血管性型とかいろんな認知症があるんですね、はい、ですから専門的な診断ももちろん一つは必要ですね、それからまた認知症と間違われやすい病気もあるんですね、はい、例えばうつ病とか転換とか、正常圧水頭症とかね、さっきちょっとお話した慢性硬膜下血腫などですね、でこれらはまた別の治療法がありますので、それらを除外することも必要ですね。
確か前回のお話では認知症を治す薬はまだ開発されていないということでしたよね。
そうですね、完全に治す薬はさっき言ったように遅らせる薬はあるんだけど、治す薬はないんですね、はい、
そうですね。
そこでですね、懐かしい音楽を聴かせる音楽療法とかね、はい、昔を思い出させる回想法だとね、いろいろな工夫がされてるんですね、それから絵を描いてもらったりとですね、女の人では昔好きだったら編み物をしてもらうとかね、男の人だったら庭いじりが好きな人だったら庭いじりをしてもらうとかね、本人が昔好きだったことをしてもらうのもね、認知症を進ませない効果的な方法と言われてますね、それからですね、まあ、施設ではですね、死につくなんかつながりますので、誤嚥をさせない工夫とかね、転倒して骨折させないように工夫とか、まあ、いろいろな工夫をしてですね、ケアしてんですね。
そうですね。さあ、最後に、人生100年時代と言われていますが、人生100年時代の認知症対策というのはありますか。
そうですね、一番効果的と言われるのがコグニサイズという運動プログラムなんですね。これはね、コグニション、まあ、日本語で認知と言いますけど、エクササイズ、これは運動ですけど、これを組み合わせた造語ですね、で認証プログラムなんですけど、要するにですね、運動しながら計算するとか、運動しながらしりとりするとか、同時に2つの動作をすることでですね、これが効果的で脳と体の機能を向上させるんですね、で、まあ、こういうのを、ね、続けてやるとですね、かなり認知症になりにくいとは言われてます。
同時に2つの動作をするっていうね。
そうです。やっぱりちょっと1つのことをやるよりも、はい、頭使ったり体使ったりするんですね。
いわゆるボケ防止体操みたいな感じですか。
そうですね、でこれもステップがあってですね、はい、本人が慣れてきたらもうできちゃいますので、はい、そしたら次のステップに行くとかね、まあこういうことなんですけどね、ただこういうプログラムに参加しようというね、最初から意欲があるんですよね、認知症になりたくないとか進ませたくないとか、こういう人は逆に認知症になりにくいと私は思いますね。やっぱりおじいちゃんおばちゃんをね、一人にさしておいて、まあ、テレビ見てなさいとかテレビつけっぱなして、そこで本人も横になってなんか食べながらね、一日デレンとしてるっていうこともありがちですよね。
そうです。
会話もあんまないしね、こうしておくとね、やっぱり筋肉も落ちて触れるようになるし、また認知症にもなりやすいんですね。ですからやっぱり昔、まあ、今それを復活するのは難しいですけどね、家族3世帯一緒だとかね、ああいう絶えずね、孫の声が聞くと会話があるとか、ああいうのは実はね、認知症に本当はなりにくい一番理想的なんですよね。今逆になってますもんね。
そうですね、ほとんど各家族っていう形になっていて、
まあ、そうですね、でそれで同じ敷地に住んでもおじいちゃんおばあちゃんは別になってるでしょ、でやっぱりこういうのがね、実は認知症が問題になってきて一つの理由ではありますね。
そうですね、まあ、とにかく積極的にこうコミュニケーションを取って元気にいきたいなと思います。さあ、今日は認知症の患者さんの接し方についてお話ししていただきました。松倉先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園、 小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。